Today's scripture reading is 2 Timothy chapter 3. But mark this, there will be terrible times in the last days. People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of the good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God, having a form of godliness but denying its power. Have nothing to do with such people. You, however, know all about my teaching, my way of life, my purpose, faith, patience, love, endurance, persecutions, sufferings, what kinds of things happened to me at Antioch, Iconium, Lystra, the persecutions I endured. Yet the Lord rescued me from all of them. In fact, everyone who wants to live a godly life in Jesus Christ will be persecuted.
テモテへの手紙第2、3章1節から5節、10節から12節。終わりの日には困難な時代がやってくることをよく承知しておきなさい。その時に人々は自分を愛する者、金を愛する者、大言相語する者、不尊な者、神を汚す者、良心に従わない者、感謝することを知らない者、汚れた者になり、情け知らずの者、和解しない者、そしる者、節制のない者、粗暴な者、善を好まない者になり、裏切る者、向こう見ずな者、慢心する者、神よりも快楽を愛する者になり、見えるところは経験であっても、その実を否定する者になるからです。こういう人々を避けなさい。しかしあなたは私の教え、行動、計画、信仰、寛容、愛、忍耐に、またアンテオケ、イコニオム、ルステラで私に降りかかった迫害や苦難にもよくついてきてくれました。なんというひどい迫害に私は耐えてきたことでしょう。しかし主は一切のことから私を救い出してくださいました。確かにキリストイエスにあって敬虔に生きようと願う者は皆迫害を受けます。
Good morning.
Good morning.
Let's come before the Lord in prayer. Father, we thank you so much for your goodness, your faithfulness, your love, your kindness. You are the everlasting God. Your arms are never too short, and your timing is always perfect. Lord, you give so generously and abundantly, and you are also preparing a place for us, an eternal habitation, where there is no more sin. We thank you so much, Lord, for preparing a place for us. We do ask that you would come soon. Lord, I thank you for the new things you're doing. Father, I do thank you so much that you are blowing the winds of change. Lord, that there is a spiritual wind blowing that will bring shift and change, Lord. We thank you so much for the powerful change that you are bringing. Lord, as we wind down 2015, we look forward to 2016, Lord. We know that you're going to do mighty and awesome deeds and works. Protecting your children, we thank you so much for your grace and your mercy. In Jesus' mighty name we pray. Amen. I want to start today's message by quoting from Mark 1:15. The time has come, he said. The kingdom of God has come near. Repent and believe the good news.
まずは、聖書の一文から、お読みさせていただきたいと思います。時が満ち、神の国は近くなった。悔い改めて福音を信じなさい。
Prior to the first coming of Jesus, there was a message that was preached to prepare the people.
イエス様が最初に復活なされた時の前に、実はあるメッセージが人々に伝えられたんです。
It was a message of repentance and baptism.
バプテスマと、そして悔い改めることに関するメッセージ。
It was a message, I believe,to prepare the people for God's visitation.
神様がこちらの世界、地上へ訪れるときに、人々がちゃんと準備できているように、準備できているということをちゃんと認識させるためのメッセージだったんです。
It was necessary for that preparation because Satan has a basic plan that he continues to repeat.
なぜならば、なぜ神様はこういったメッセージを送ったのか。それは、サタンが今まで何度も何度もこういった神様の降臨を妨害するように、そして私たちがちゃんと神様を認識できないようにするための、するために存在していたからなんです。
One of Satan's basic strategy is to increase temptation to sin prior to any great move of God.
サタンがやりたいこと、それは神様がこちらへ訪れる前に私たち一人一人に対して罪の誘惑を強めたい。
He does this hoping that the people of God and the people would miss or disqualify themselves for the great move of God.
そしてこうやって罪の誘惑が強まれば人々は罪を犯す可能性が高くなる。そうしたらたとえ神様がこの地上に訪れたとしてもそういった人々は救われない。
His basic strategy is to distract us or disqualify us.
つまり私たちを妨害しようとするか、あるいは私たちが天国に行けないようにするかのどちらかなんです。
Today's scripture passage once again reminds us to repent for the coming of the King.
だからこそ神の国が近くなってきたからこそ、私たちは自らの罪を改めて悔い改める必要があるということなんです。
2 Timothy 3:1 reads, Mark this, there will be terrible times in the last days.
テモテの手紙第2、3章1節にはこう書かれてあります。終わりの日には困難な時代がやってくることをよく承知しておきなさいと。
You know, when it comes to reading scripture and God's word, whenever you see the word great or terrible, it's probably greater than what we could imagine or more terrible than what we could imagine.
聖書の中に、すごいやひどい災難と述べられているときは、私たちが想像しているよりもはるかにものすごいことが起きたり、私たちが想像しているよりもはるかにひどい災難が訪れるということを意味しているんだと思います。
So if you ever read in scripture, great is your reward, it's probably a lot better than what you and I could ever imagine.
だからこそ、私たちが天国に行くとき、私たちはたくさんのものを授かると聖書には書いてあります。これは私たちが想像しているよりもはるかにすごいものなんです。
But here it talks about there will be terrible times, and so we have in the same way be ready that it'll be more terrible than what we could ever imagine.
ここに困難な時代と書かれてあるんですけれども、これもまた私たちが想像しているよりもはるかに困難に、はるかに大きな困難だと私は認識しています。
And last week I shared how, towards the end of anything, there will be terrible times, and meaning towards the end of the age, there will be terrible times, but also individually in our lives, when we come to the end of a chapter in our lives, there will be terrible times.
先週お話しさせていただきました通り、終わりの時が近づけば近づくほど、たくさんの災難が訪れる。それはこの地上の終わりだけを意味しているのではなく、私たちの人生の章一つ一つに対しての終わりでも災難が訪れるということを意味しているんです。
And a simple, analogy or a simple example of that is when the children of Israel, it was time for them to get out of the wilderness and into their promised land, they were disqualified because they lacked the faith.And they were not able to overcome those terrible times of fear.
例えるならば、イスラエルの子供たちが約束の地へ行くとき、その人たちは約束の地へたどり着くことができなかった。それはなぜか。それは、イエス、こういった人々は、自らの信仰がな、その約束の地へ向かうにつれて、どんどんどんどん弱くなってしまったからなんです。これもまた、こういった信仰の弱まりによって私たちそういった人々はそういった災難を乗り越えることができなかった。
And it's simply, I believe, just simply by observation, a basic principle. Whenever you come to the end of something, it just gets harder.
これは基本的なルールだと私は思っています。終わりが近づけば近づくほど、何事においても終わりが近づけば近づくほど、どんどんどんどん難しくなる。
For example, for those of you who like sports, the last game of the season will probably be harder than the first or second game because you're probably playing for the championship.
例えるならば、スポーツで例えるならば、最後、シーズン最後の試合はシーズン最初の試合よりもはるかに難しい。なぜならば、そのシーズン最後の試合は勝つために、トーナメントで生き残るために行われる試合だから。
For those of you who are attending school, it's probably you feel this firsthand because at the end of the year, it's a lot harder than it is the first day of class.
そして大学や学校に行っている方ならわかると思うんですけれども、私たちは大学のセメスターの終わりにつれてどんどんどんどん勉強も難しくなっていく。
I believe finals week.Finals week is just around the corner for some of you guys.
もう大学生ならわかると思いますけれども、もう少しで期末試験ですね。
And just simply saying finals week probably gets you all stressed out. I'm sorry. but we know that, you know, the finals week is probably the hardest week of school.
大学に行っている方ならわかると思いますけれども、期末試験のが行われる週がその大学のあらゆる週の中で最も難しい一週間である。
And so the finals week, not just for school or sports, but spiritually speaking, it also intensifies in its difficulty.
そしてこれは霊的な意味でも、ちゃんと、認識されるんです。この世界の終わりが近づけば近づくほど私たちはどんどんどんどん信仰を維持するのに苦戦しなければならない。
I was going to share something, but I don't know if I should share it.
You guys
want to hear a confession? You guys want to hear a confession?
Share it!
Confessions are always juicy, right? So, you know, when I was going to school, I hated finals week. Not very
good. 白状しますけれども、実は私が学校に行っているとき、期末試験が行われる1週間が大嫌いでした。
In fact, that's not the confession. I don't think that's a sin in itself. But going to school, though, my priority going to school wasn't necessarily to learn.
さらに白状しますけれども、学校に私が行くとき、別に私は学ぶために学校に行きたかったわけではなかったんです。
You know, as I reflect back on my education, I realize my priority wasn't really to learn.
今振り返ってみれば、学校に行くのは、学校に行くために学ぶことはあんまり優先していなかった。
Well, I mean, it was, you know, it was important, but it wasn't like the number one priority.
もちろん大切だとは思っていたんですけれども、それ以上に優先していたことがあったんです。
You know what my number one priority was?
一番優先していたことは何だと思いますか?
Get a girlfriend. No, just kidding. my number one priority in going to school was simply to get a degree.
私の一番、私が最も優先していたことは、
Yeah, whether I learned anything or not was secondary, right? Because it's not like I would have said, hey, I want to take this class over because I didn't learn enough. It was, hey, I'm glad I passed this class. It's going to get me closer to my goal, which is to get a degree.
What? 私は単位を取ることを学ぶこと以上に優先してしまったんです。だからこそ学ぶこと以上に私はいかにどうやって単位を取れるか、どうやって生き残るかについてばっかり考えていた。
I look back and I reflect and I think to myself, how foolish is that?
そして私は今振り返って思ったんです。いかにこれが愚かなことだったかということ。
Come on, but I can't be the only person that thinks that way, right?
私だけじゃないですよね。こんなこと考えてるのは。
You know, because when I see commercials of these, you know, trade schools or whatever, it's not really, they're not trying to sell education. They're trying to sell a degree.
いろんな大学のコマーシャルとか見るとき、こういった人々は、別に学ぶことを売っているわけではなく、単位を売っているのではないでしょうか。
Because in the world we live in, a degree is very important.
なぜならば、私たちが生きているこの世界の単位はとてつもなく重要なものだからです。
Man, that's kind of weird. I mean, just think about that. This is an education, you know, they're there to promote learning, but really, that's kind of secondary to getting a degree.
非常に興味深いと思いませんか?学ぶこと以上に私たちは、そして世界の単位の存在。
Now, I'm not here to complain about the education system. Don't worry, educators out there. I'm not here to, you know, preach against the education system. I'm just giving you my confession, I guess.
別に私は決して今の、教え方が間違っているとか正しいとかそういったことを言いたいわけではなく、あくまでも私がこういった考えを持っていたということを白状させていただきたく思いました。
But as I reflect back on my education and how I went through school, I got my degree, praise God. I can't help but to see how that sometimes reflects our spiritual lives.
こういったことを私が思い出すたびに、これがいかに霊的な意味でもちゃんと、似たような現象が起こっているかというのを私は思い知らされるんです。
Big picture, you know, a lot of times here, the Christian church in America was primary is getting into heaven, right?
この教会、私たちはクリスチャンとしてこの教会に来ているんですけれども、その中で私たちの一番の目的とされているものは何か。それは天国に行くことなんです。
That's what I notice a lot of churches try to sell.
少なくとも、たくさんの教会が天国に行くことを売ろうとしている。
And again, Going to heaven is not a bad thing. It's probably the most wonderful thing that could ever happen to somebody.
もちろん天国に行くことは決して悪くない、悪いことではない。むしろ最高のことなんですけれども。
However, what's primary and what I see when I read scripture is not necessarily getting into heaven per se, but it's more of heaven getting into you.
それよりも優先するべきことがあるんです。それは私たちが天国に行くわけではなく、天国を私たちの中に導くこと。
Because, the reality is, if you are not transformed within and you make it into heaven, you might not like heaven.
もしあなたの中にちゃんとあなたの中の聖霊がちゃんと天国に行く準備ができていなければ、たとえ天国に行ったとしても、あなたはあんまり天国のことを好まないかもしれない。
Again, I'm not saying that heaven, getting into heaven, isn't a great thing. It is. It's a wonderful thing.
私は決して天国に行くことが悪いと言っているわけではないです。
And just like I'm, you know, just like when I'm reflecting back, gettinga degree isn't a terrible thing. It's a great thing to have a degree.
そして先ほどの学校の例で例えるならば、資格を取ることは決して悪いことではない。
But what I see first in scripture is not getting into heaven, but what I see first is worshiping God.
しかしながら聖書を読んで私が思っていることは、天国に行くことももちろん大切なことですけれども、それ以上に私たちは神様を讃えるべきなんです。
Seeking first His kingdom, His righteousness.
神様の正義、そして神様の王国を私たちは讃え続けるべきだ。
Not sometime, in the future after I die, but here and now.
私たちがこの地上から去る前から私たちはちゃんと讃えるべきなんです。
And that His kingdom is so close to some of you.
神様の王国は皆さんのすぐ近くにあります。
Some of you, the kingdom has come within you.
そして皆さんの中の、皆さん、あなた方の中の、あなた方の中の一部には、すでに神様の王国を受け入れてらっしゃる方もいると思います。
I'm sorry, you know, you gotta forgive cause, because I'm going way off my notes right now. But, yeah, that's my fault. But, I just want you to know,that some of you are so close to the kingdom, and for some of us and some of you, the kingdom has already started within you.
皆さんの、あなた方の中の一部には、すでに神様の王国がすぐそこまで迫っているから、だからただあなた方が受け入れれば、その神様、天国へ行っても、あなた方はちゃんと、いい意味で、神様に認識されることでしょう。
Amen. When the Holy Spirit is in you and you yield to that Holy Spirit within you, that is evidence of the kingdom of heaven in you.
もし皆さんの中にちゃんと聖霊が存在しているのであれば、そしてちゃんとあなたがそれを受け入れているのであれば、それはあなた方の中に神の王国が存在しているという証拠なんです。
That's the priority, seeking first that kingdom of heaven and His righteousness.
それを私たちは最も優先するべきなんです。
You know, and if you do that, if you focus on that, you know, the graduation paper will come automatically. Going into heaven, that will come.But when we put the priority in heaven, getting into heaven, and maybe I'll get the kingdom of heaven while on my way, The priority is mixed up.
もし天国に行くことを神様を受け入れることよりも優先してしまっているのであれば、それは優先順位が間違っているということなんです。
Just like school, you know, if you're really focused on learning, you will get that degree, I'm sure.
学校の例をまた使うとすれば、もし、資格を取ることを優先して、大学に行ってしまえば、いずれその資格は取れると思います。
Anyways, going back to our scripture reading for today, let me just continue to read what we started last week.
それでは、先週のお話に戻させていただきます。戻らせていただきます。I'm going to go back to what we were talking about last week.
What's going on here?
Sorry.
That was in English, bro. Amen.
戻ります。
It's okay. Don't worry. It's okay. But if you have your Bibles, turn with me to 2 Timothy chapter 3.
聖書をお持ちの方は、テモテの手紙第2、3章を開いてみてください。
Or you could just look in the back of your programs.
あるいは、プログラムの裏にも同じようなことが書いてあります。
I'm simply going to read it this time. Last week, I read it. I read up to verse 2. I explained what some of the observation of sin were, and I also gave some prescriptions on how to battle those sins. This week, I'm going to do it a little differently.
先週は、このテモテの手紙第2に書かれてあることを一つ一つ述べて、どうしてそれが間違っているのか、そしてその逆は何かについてのお話をさせていただいたんですけれども、今回はちょっと違う手法を取らせていただきます。
Let me just read. And if it's okay, I'll just read in English. But mark this, there will be terrible times in the last days. People will be lovers of themselves,Lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of the good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure rather than lover of God, having a form of godliness but denying its power, have nothing to do with them.Amen. Let me just say this list in context is what we need to be careful and what we need to watch out for in false leaders.
テモテの手紙第3章に述べられていることは偽りの救世主がこの地上に訪れたとき、私たちはどういったところに着目するべきなのかについてなんです。
But it's also a good list to check our own hearts with.
しかしながら、これは私たちの自らの心の中をがちゃんと正しく清くあり続けているかどうか確認するためのすべてもあります。
My hope, though, is that we don't use this list to try to point out flaws in other people.
しかしながら、これらのものが満たされていないからといって、人々に対して、あなたはこの項目が満たされていないから、あなたは汚れている、なんてことは言わないでほしい。
But rather use this list, in context for false teachers.But as well as, again, a reflection to try to recognize it in our own lives first.
あくまでも偽りの救世主に対して、そして自らの心の中に対して、これらの項目を用いて、清さを測ってほしいんです。
Again, I say, recognize it in our own lives first before we use this list to try to bash other people with.
人 人にこれらを用いて人を見下す前に自らの問題を認識するべきだ。
Because we must continually, constantly remind ourselves what our Lord Jesus Christ taught in terms of when we do judge others.
イエス・キリストが言ったように、私たちは人を測る前に自らのことを測るべきだ。
Let me read from Matthew. It says this, For with the judgment you pronounce, you will be judged, and with the measure you use, it will be measured to you.Why do you see the speck that is in your brother's eye, but do not notice the log that is in your own eye? Or how can you say to your brother, let me take the speck out of your eye, when there's a log in your own eye?
マタイの福音書にも書いてある通り、あなた方が裁く通り、あなた方も裁かれ、あなた方が測る通り、あなた方も測られるからです。またなぜあなたは兄弟の目の中の塵に目をつけるか、自分の目の中の針には気がつかないのですか。兄弟に向かってあなたの目の塵を取らせてくださいなどとどうして言うのですか。見なさい、自分の目には針があるのではないか、針があるではありませんか。
Again, my hope isn't that we use this list to try to bash other people with.
だからこのマタイの福音書に書かれてある通り、まずは自分の問題点を探るべき。
But as we look through this list, my hope is also not that we would try to do these things less.
少なくとも。
That's kind of weird. But,My hope isn't that you think that the Bible is saying you need to do this less.
少なくとも私が言いたいことは、これらの項目が書かれてあるからだとして、これらのことをもっともっと少なく、これらの物事をあなた方はもっともっと少なく行ってほしいというわけではないんです。
Because it's not about how to manage our sin.
なぜならば、この聖書に書かれてあることは、私たちはどう罪を管理するべきかについてではないんです。
It's not how much less can I do, rather, the Bible teaches us how to get rid of it completely.
これらをもっともっと少なくするのではなく、すべてを取り除く。それが皆さんのやるべきことなんです。
I don't want us to try to focus on sin management, but I want us to focus on a transformed life, that we don't need to manage these sins, but these sins are no longer a part of our nature.
罪を管理するのではなく、自らの心の成長によって罪そのものを取り除こうとする。それが私たちのやるべきことなんです。
And as we go through, and as you look at the list, and if you see some familiar sins in your life, that's a good indication that God's not through with us yet.
もしここに書かれてあることの中で皆さんに覚えのある罪が存在しているのであれば、それはまだ神様はあなたにこういったものを取り除いてほしいと伝えているという証拠なんです。
I want you to know God is not surprised by your sin.
まず一つ言わせていただきたいことは、神様はあなたがこういった罪を持っていることには決して驚いて。
When I sin, God isn't like, wow, I didn't know that was in you, Aki.
少なくとも私が罪を行ってしまった時、神様は、なんでこんな罪を行っているんだと驚くことはない。
He's never shocked or surprised.
神様は決して驚いたりはしない。
You can never sneak up on God with your sin.
神様の、意表をつくことができない。
But when it comes out, it's a good indication For our own sake, hey, there is something in there left.
でも、もしそういった罪が表に出てしまったら、自らがその罪を認識することができる。そして自らが改善する、自らを改善することができる。
You know, when we do something that we're not really proud of, or that we do something that we know isn't right, and God convicts our heart, that's a good thing.
私たちがたとえ正しいことを行ったとしても、たとえ間違ったことを行ったとしても、もしそれによって、そういった行動によって神様からの啓示を受けたのであれば、どちらにせよそれはいいことなんです。
Because it's the Lord showing you, hey, we need to work on this.
なぜならば、イエス、それは神様があなたにこういった点においてちゃんと変えなければならない。あるいは変えなくていいことの場合は変えなくていい。
I want to completely get this poison out of your life.
神様は皆さん一人一人に対して心の中の毒を取り除きたいと言っているんです。
And that is one of the characteristics of sin. It is poisonous.
そして罪には毒性があると書かれています。
It is a poison that leads to death.
その毒によって死に至ることもあります。
It's a poison that seeks to enslave others.
人々に移すことのできる毒。
It's a poison that seeks to harm not only yourself, but all those around you.
自らを傷つけるだけではなく、自らの周りの人々をも傷つけてしまう。
It usually starts small, and if we don't be careful, it can grow.
最初は小さくても、私たちが気をつけなければ、どんどんどんどん大きくなっていってしまう。
But God in His goodness has provided a way for us to get free of this.
しかしながら神様は、私たちのそういった毒を取り払うための術を私たちに与えてくれた。
And I'll end today's message with this. The remedy and the answer to sin isn't to work harder or try harder.
そういった罪に対してどうやって私たちは罪を取り除くことができるのか。それは決してもっともっと努力しなければならないというわけではない。
The remedy to sin is what Jesus, is what God calls the Lamb of God who takes away the sins of this world.
ではどうすればいいか。聖書にはこう書かれてあります。私たちの中の罪を取り除くためには神の羊に私たちの毒を取り除いてほしいと祈ることなんです。
The remedy to sin is a relationship with a person named Jesus.
罪を取り除くにはイエス・キリストとの関係をより強く築き上げる必要があるんです。
And just to clarify what I mean by that is God's answer to the sin problem isn't necessarily how much information we have about who Jesus is, but rather having a relationship with Jesus.
例えば、聖書に書いてあることは、私たちがイエス様のことをどれだけよく知っているかというのが答えではなく、いかにイエス様との関係を強く築き上げることができるかというのが私たちの最も優先するべきことなんです。
It's not how much we know and how well we can articulate that information. Rather, it's who we know and how well we are cultivating that relationship.
どれくらいこの人のことについて知ってるかよりもこの人のことをちゃんと知っているか、ちゃんとこの人との関係を気づき上げることによって本当に知ることができるかどうかの違いなんです。
As we look forward to the second coming of Jesus, it's important that we know Him personally, intimately.
そしてイエス様の再臨が近づくにつれて私たちはイエス様を本当の意味で知ることができるかどうかというのが最も重要なんです。
The priority of putting God first.
神様を第一、神様 神様を最も優先順位の高いところに置くこと。
Not necessarily looking forward to the day when we enter into the kingdom, which is a great thing, but daily allowing that kingdom into our hearts.
私たちが天国に行くことももちろん重要ですけれども、それ以上にイエス様、神様を私たちの中に迎え入れること。
Being an extension to that kingdom wherever we go.
そしてそれによって私たちは必然的に神様の王国へ行くことができるんです。
Let's pray.
では祈りましょう。
Lord, we want to learn not just the importance of your kingdom, but we want to know you intimately, not intellectually, intimately, Lord.We desire, Lord, to enter into your kingdom even today, even now, and your kingdom enter into us. Not 20 years from now, not after we die, but even now, Lord, we ask that you would come. We ask that you would give us eyes to see, ears to hear, a heart that understands. We ask for a supernatural transformation.Not just an ability, a strength to not participate in sin, but Lord, a radical transformation in our lives, in our hearts, in our minds, that we would have, Lord, not even a desire to sin. The removal, Lord,through your Son, Jesus Christ, the Lamb of God, who takes the sin of the world away. We thank you, Jesus, for your great sacrifice. And now, Lord, we just want to come before you today as we partake in communion, the remembrance of the sacrifice, to rememberWhat it cost you. To remember the new covenant of grace and to proclaim your death on that cross as well as the resurrection. And we look forward to your coming, your second coming.Jesus, prepare your bride. Prepare us, Lord. In Jesus' name, amen. So today we're going to partake in communion. I'd like to read this verse. I usually read this verse from Luke as we partake in communion. The passage is from Luke chapter 22, verses 19 through 20. And it says...And he took bread, gave thanks, and broke it, and gave it to them, saying, This is my body given for you. Do this in remembrance of me. In the same way, after the supper, he took the cup, saying, This cup is the new covenant in my blood, which is poured out for you. Amen. Two things I like to say whenever we do communion. One is, the blood that was shed. The blood that was shed is the new covenant.A new covenant is a promise. And that promise, the promise that was given specifically, I believe, to the church is one of grace. It replaced a sacrificial system that was put in place. No longer of works, although I believe, you know,I don't think it was ever about works. But no longer one of our own sacrifices. You know, yearly they had to sacrifice. Daily they had to sacrifice. And Jesus says, it stops right here with my own blood. That system has been fulfilled through me. It's a new covenant, one of grace. It also talks about the body that was broken. And he says, that body that was broken is for you. Amen. I want to see read that again. It says, and he took bread, gave thanks, and broke it, and gave it to them, saying, this is my body given for you. Do this in remembrance of me. There's an ancient prophecy that talks about, by his wounds we were healed. You know, Jesus could have died an easy death, because simply what was required was his blood. That was the bare minimum. Sheds his blood, new covenant, sacrificial system, fulfilled. But it wasn't a simple death, was it? When we think of the death of Jesus Christ, it was on a cross. Prior to the cross, though, it was enduring, I don't know how long, but enduring of a beating, torturing, spitting, ridiculing, etc., etc. And he says, specifically, before it happens, he says, that part is for you. Amen. Isn't that a wonderful thing? He said, all this I'm enduring is for you. What's required is my blood, but I'm going to go through all of this for you. For those of us who have studied scripture, knows the implication of that statement. What it means for his body to be broken for us. The wholeness that is available to us. It cost him a price so that we won't have to pay that price anymore. As we prepare ourselves for communion, I want us to keep that in mind. The body broken, the blood shed, the grace given. This table is for anyone who has already asked Jesus Christ to be their Lord and Savior. If you haven't made that confession or come to that point in your life, I do just simply ask that you would observe during this time. But if you have come to that place, wherever you are in your life, this is for you, because it was paid for by his blood. Let us pray. Dear Heavenly Father, we thank you so much for the grace and mercy of your Son, Jesus Christ. The blood that was shed, your body that was broken. The grace and mercy that we do not deserve, that you extend so generously, abundantly. For the sin that you have taken away, and for the sin that you are taking away. For the place that has been prepared and the place that you are preparing. We thank you so much, Lord, for your goodness. In Jesus' name, amen.